東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメ、本やアートについてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。4月になりました。桜も満開、春らんまん。リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？リサネーもね、毎年ニュースで桜の開花予想とか桜前線が発表されるとワクワクしちゃうんですよ。もうね、満開になったところも多いので、お花見にお出かけになった方も多いと思います。今年も美しい桜をみんなで楽しみましょうね。それでは本日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネームリリーさん。リサネータコちゃん、はじめまして。小学生の子供が3月に卒業式を迎えました。コロナで卒業式ができなかった学年もありましたので、申し訳ないなという気持ちとありがたいという気持ちで複雑でした。改めて子供の6年間の成長に感動しました。卒業と入学はいつの時代も感慨深いですね。リリーさん、ありがとうございます。ビタミンサプリのね、番組名を気に入って初めて聞いてくださったということで本当に嬉しいです。
タコちゃんも嬉しいです。リリーさん、ありがとうございます。
そしてお子さん、卒業おめでとうございます。
おめでとうございます。
小学校の6年間ってすごく大きいですよね。
そうなんですか？
そうよ。だってランドセルに背負われていたような子供たちがたくましく成長して、卒業するときはお母さんの身長も追い越しちゃうくらい大きくなるのよ。
すごい。
まだまだ子供だと思っていたら、いつの間にか生意気なことも言うようになったりして、
大人に向かって成長してるんですね。
そしてコロナ禍において学生時代を過ごした人たちは、やっぱり卒業式ができなかったり、学校で授業が受けられなかったり、辛く大変な思いをした人がたくさんいたと思うんですよね。でもぜひこの大変だった状況を乗り越えたというね、自分たちに自信を持って前に進んでいってほしいと思います。そして4月は新生活の始まり。リリーさんのお子さんも中学生ですね。新しいスタートを切った皆さんは、これからたくさんの出会いや体験をして自分の世界が広がっていくでしょう。皆さんがそれぞれの場所で楽しく過ごせるように、リサネーも心からエールを送りたいと思います。
テクちゃんも応援してます。
WBC も日本が14年ぶりに優勝しました。おめでとうございます。盛り上がりましたね。侍ジャパンも大活躍でした。嬉しい春ということで、本日も張り切ってビタミンパワーをお送りいたします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第68回目放送、花盛り始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
リサネーのビタミントーク。
このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今 回のテーマはズバリ、幸せとお金について考えようです。今日はね、リサネーも読んでとても良かったなって思うお金と人生にまつわる小説を2冊ご紹介したいと思います。その前にね、以前番組に寄せられたリスナーさんのメッセージからご紹介しますね。ラジオネームいちごミルクさん。現在同棲中の彼がいます。来年か再来年には結婚したいと思っています。私も�彼も入社して3年目。お給料もまだ多くありませんが、節約して結婚資金を貯めています。学生時代からの友達はIT 企業の経営者と結婚した子もいれば、まだまだ結婚するより遊びたいと独身貴族をエンジョイしている子も多いです。友達と会うのは楽しいのですが、毎回会うたびアフタヌーンティーやディナーで高額な出費が続くのが大変です。私と彼は結婚式はなるべくお金をかけず、結婚してからも将来に向けてお金を貯めていきたいと思っています。今後贅沢三昧な友人たちと感覚が合わなくなってしまうのではと思うこともあって悩んでいますとのメッセージ。いちごミルクさん、ありがとうございます。ご自身のね、素直な気持ちが綴られた素敵なメッセージ。リサネーもね、いろいろ思うところがありました。まずね、いちごミルクさん、現在彼と相談して結婚に向けて節約もしてお金を貯めているということ、これはね、とっても素晴らしいことだと思います。将来についてお二人の考えや価値観が合っているっていうことですよね。リサネーもね、結婚には価値観ってとっても大事だと思います。結婚するとやっぱりいろんな問題にぶつかるんですよ。そんな時ね、お互いの考え方が全然合わないと妥協することもできず、心の距離が開いていってしまうっていうこともあるんですね。これはね、ちょっと余談なんですが、リサネーね、結婚生活を長く続ける秘訣は何ですかってよく聞かれるんですよ。考えてみたんですが、やっぱりリサネーはね、大事な局面で話し合いができることっていうのがね、大切だと思うんですね。問題が起きた時逃げ出してしまう人、人の話が聞けなくて話し合いができない人とはやっぱり信頼関係を築いていくのは難しいんですね。それとお互い対等でそれぞれの自由を尊重するっていうことも必要かなって思います。俺が養ってやっているんだとかね、私ばっかり大変な思いをさせられてとかね、どちらかが上から目線だったり被害者意識を持ってしまうのも悲劇を招いてしまいます。だからいちごミルクさんも一緒にね、将来を考えることのできる彼との生活はこれからも大事にしてくださいね。ちなみにね、リサネーのパートナーにこの結婚生活の秘訣について聞いてみたところ、即座に我慢という答えが返ってきました。何に我慢してるのって聞いてみたら、全てという答えが間髪入れずに返ってきました。
リサネーと結婚するには全て我慢が必要なんですね。やっぱり大変なんだ。
失礼ね、どういう意味よ。それでね、いちごミルクさんの悩んでいるこれからのお友達との付き合い方なんですが、無理して合わせることはしなくていいと思うんですよね。それぞれの環境が変わってお互いのライフスタイルが違ってくるのは仕方ないことなんですよ。特に女子はね、独身、既婚者、キャリアウーマン、専業主婦、子供がいる人、いない人、立場によって考え方も生活も様々です。しんどくなったら無理はせず、会う回数を減らしたり、会う時のお店を自分から提案したりして、自分が気持ちよく付き合える友達との関係を探してみてください。いちごミルクさんのように友達と感覚が合わなくなってきちゃったなっていうね、経験はたくさんの人がしてると思います。育児をしている間には同じ立場のママ友ができたりするし、学生時代の友達とも 子育て中は忙しくて疎遠になってしまっても、子育てが終わったらまた会えるようになるっていう場合もあります。リサ姉にもね、地方や外国にいる友達がいて、なかなか会うこともできないんですけど、たまにね、手紙やメールをもらうと本当に嬉しくってね、会えなくても元気でいてほしいって思える友達がいるだけでも幸せだなって実感しています。そして今回皆さんにご紹介したのしたいのが、まず原田ひかさんの小説3000円の使い方。こちらは昨年ベストセラーになった節約家族小説。一人暮らしを始めた OL の女の子、結婚して節約に励むお姉さん、熟年離婚の危機を迎えたお母さん、1000万円を貯めたけれどまだまだ将来に不安を感じているおばあちゃん、ある一家の4人の女性を中心に、それぞれが迎えた人生の節目とピンチ、この問題を乗り越えるためにお金をどう貯めてどう使っていくのか、それぞれの視点に立って描かれています。
タコちゃんもすごく勉強になりました。
物語の中でお金や節約の知識がいろいろと出てくるから、読書しながらお金の勉強もできちゃうんだよね。
どのお話もほっこりしますね。
そう、どのお話もお金の使い方を見直すことによって、最後には希望が見えてきて心があったかくなります。そして問題となるのは、どこの家庭にでも起こりそうなシチュエーション。皆さんもこの人は私みたいってね、共感できると思います。お話はドラマ化もされていて、現在 U-NEXT などの動画配信サイトでも見れます。こちらも合わせてぜひチェックしてみてくださいね。
リサ姉は3000あったら何に使いますか？
そうね、改めて聞かれると難しいよね。お金の使い方にはその人の人柄が現れるっていうしね。よし、今日のエンディングまでに2人で考えよう。
はい。
そしてもう一冊ご紹介したいのが、柿谷美宇さんの老後の資金がありません。こちらも話題となった生活の不安を解消するヒントが詰まった家計応援小説。日々家計のやりくりをして老後は安泰と思っていた主婦厚子さん、それなのに娘の派手婚、お舅さんの葬式、そしてまさかの夫婦揃ってダブル失業と人生の大ピンチ、一生懸命食べてきた貯金が底をついてしまうというね、危機に直面します。
人生って何が起こるか分かりませんね。
でもこのお話に出てくるような子供の結婚、親の葬式、そして自分たちの失業っていう問題はね、今の世の中誰にでも起こりうることだよ。
ひと事じゃありませんね。
そうよ、厚子さんみたいにしっかり準備していても思わぬ出来事が重なって大ピンチになることだってある。このお話を読むと幸せとお金について改めて考える気持ちになります。この小説も天海祐希さん主演で映画化されて大ヒット。映画もめちゃくちゃ面白いです。たくさん笑ってほろっと泣けます。 DVD も出てるのでぜひご覧になってくださいね。格差社会といわれる現代、お金があれば好きなものをたくさん買えるし贅沢もできる。お金がたくさん欲しいと思っている人も多いでしょう。けれど以前内閣府が行った人々の幸福感と所得についてという調査では、年収400万の人と800万の人では幸福感にはほとんど差がないという結果も出ています。幸せの価値観は人それぞれ。物はね、買った瞬間はすごく嬉しいですが、手に入れてしまうとね、それで満足して熱が冷めちゃったっていうこともありませんか？幸せは自分で決めるもの。自分の楽しい人生は 自分で作るもの。皆さんもリサネーもお金を上手に使って自分らしい生き方を見つけていきたいですね。以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ。私を表現できるとっておきの魔法。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう小さな世界です。今日もリスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム千葉わんこさん。年度末ということもあり忙しい毎日です。疲れた心を癒してくれるおすすめのビタミンサプリなものはありますか？家でほっこり楽しい気分になれるといいです、とのメッセージ。千葉わんこさん、ありがとうございます。千葉に在住ですかね。毎日のお勤めお疲れ様です。忙しい毎日が続くと心も体も疲れますよね。ストレスもたまりますから家でゆっくり休んでくださいね。そして今回、心もほっこり楽しくなるものをということなんで、2人の素敵なアーティストの方の作品をご紹介したいと思います。まずはミニチュア写真家、見立て作家の田中達也さんです。田中さんがミニチュアの視点で日常にあるものをいろいろなものに見立てたアートな作品がとっても素敵なんですよ。田中さんの手にかかれば身近なあらゆるものがワクワクするミニチュアの世界に変わります。ブロッコリーの大きなツリー、ソフトクリームのコーンでできたガウディのような世界遺産、みんながいつもつけているマスクだってプールになったりテニスコートに早変わり、そうして見立てられた楽しい世界の中でミニチュアの人間や動物が生き生きと活動しています。田中さんの作品は NHK の朝ドラひよっこのオープニングの映像にもなっていたので皆さんもよくご存知だと思います。インスタグラムのミニチュアカレンダーも370万人のフォロワーで大人気。世界中で注目されている素敵なアートなんですね。今日は田中さんの大人気の絵本、お寿司が服を買いに来たをご紹介します。
わあ、かわいい。お寿司さんがブティックで試着してますよ。リサネ、これ寿司ネタ？
ああ、ネタにも見えるけど、お洋服だから。
いっぱいネタのお洋服があって、お寿司さんも迷っちゃいますよね。ああ、やっぱりトロの服とか高そう。
そうね。あ、ほら、タコのネタ。じゃなくて、タコのお洋服もあるね。
タコの服は弾力があっておすすめですよ。
着心地はどうなのかしら。生地が硬いんじゃないの？
そこがいいんですよ。吸盤もアクセントになりますし。うわー、イクラのネックレスもある。タコちゃん、これ欲しい。
楽しい空想の世界でお寿司やアイス、ソーセージやイチゴが愉快にお買い物。子供から大人まで楽しめる田中さんの絵本は読むとほっこりとした気持ちになります。そしてもう一人ご紹介するのは、葉っぱ切り絵アーティストのリトさんです。一枚の小さな葉っぱの上で作られるリトさんの切り絵の世界もとってもあったかい感じで素敵なんですよね。リトさんは ADHD という発達障害をお持ちだということなんですが、 その特性である集中力やこだわりを生かして葉っぱ切り絵の制作を始めたんだそうです。その作品はテレビや新聞で次々と紹介され、国内はもちろん世界各国のメディアでも大きく取り上げられました。世界中で絶賛されている素敵なアートなんですね。今日はリトさんの幸せな気持ちになれる絵本みたいな切り絵作品集、いつでも君のそばにいるをご紹介します。
わー、リトさんの葉っぱ切り絵すごい。よくこんなに小さく切り抜きできますね。
ほんと、小さな葉っぱの中にこんなに細かくイメージの世界を表現できるなんて、まさに神の手だね。
不器用なリサ姉じゃ絶対こんな素敵な作品作れませんよね。
そうよ、リサ姉昔から細かい作業が苦手でさ、昔シャドーボックスっていう 3D アートを習っていたんだけど、細かいパーツが上手に切れなくて大変だったのよ。先生に、リサさんの切り方はいつもダイナミックですねって言われてさ、何を言わせるのよ。
リトさんは丁寧に集中して作っているんですね。うわー、動物がたくさんいる。
どの作品にも優しさがあふれているよね。タイトルと同じ、いつでも君のそばにいるっていう作品は、落ち込んで泣いているウサギくんのそばに、クマやハリネズミ、森の仲間たちが優しく寄り添っています。明日はまたきっと笑顔で会えるね。もうね、添えられている言葉もね、いいね、くー、ほっこりする。
タコちゃんは食いしん坊万歳の世界が好きです。森のピザ屋さんとか、カタツムリのドーナツ屋さんとか、タコちゃんも行きたくなっちゃう。
あ、ほら、海底ワイン食堂では名物シェフのタコさんがディナー作ってるよ。
わー、ほんとだ、おいしそう。
一枚の小さな葉っぱに刻まれた物語の世界、リトさんの葉っぱ切り絵は見る人の心を優しく和ませてくれます。背景の空もね、とっても素敵なんですよね。リトさんのインスタグラムもフォロワーが47万人もいて大人気です。皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。本日は世界でも大注目されているアーティストさんのハッピーになれちゃう小さな世界をご紹介しました。それではここら辺でブレイクタイム。リサフィーチャリング海星シスターズでビタミンサプリ、
今日も一緒に歌ってね。
ビタミンサプリ、デュラサプリ、パワーをチャージして、ハッピーサプリ、デュラサプリ、ワクワクキラ輝いて、香り立つ花もいろいろあるけど、心のまま夢を見て、とっておきのマイスタイル、勇気出して歩き出せれば、明日を信じる景色に会えるはず。
リサネーのビタミンサプリエンディングの時間です。本日のリサネーのビタミントークでは、幸せとお金について考えようをテーマに、大人女子が直面する結婚や友達関係の問題に迫りました。それから人生やお金について考えることのできる原田ひかさんの3000円の使い方と、柿谷美宇さんの老後の資金がありませんの小説もご紹介しました。生きていくために避けては通れないお金の問題。幸せの形は人それぞれ。自分らしく生きるためにも、幸せなお金の使い方を身につけていきたいですね。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、ハッピーになれちゃう小さな世界をテーマに、ミニチュア写真家で見立て作家田中達也さんのワクワクするミニチュアアート、そして葉っぱ切り絵アーティストリトさんの心温まる切り絵アートをご紹介しました。イマジネーション豊かな小さな世界は、私たちを幸せな気持ちにしてくれます。世界中を魅了する素敵なアーティスト田中さんとリトさんの今後のご活躍も楽しみですね。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエストをどしどしお待ちしています。リサネーの市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサネーのビタミンサプリ第68回目放送、花盛り、これにて終了です。ここまでのお相手は、3000あったらとりあえず本屋かな、それとも映画館かな。
リサネ、焼肉とスイーツだったらどっちがいいですか。
え、あーそうね、焼肉、
はい決定。焼肉ランチバイキング飲み放題付き2980円、ここに来る途中で見つけたんですよ。日頃の感謝を込めてタコちゃんがリサネーにご馳走するから、リサネーもタコちゃんにご馳走してくださいね。
え、それって、
それではまた次回お会いしましょう。
ちょっとリサネーまだ決めてないわよ。
さようなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。